後編でございます。でね、今回その、
はい、
ストリートファイターを話を持ってくるにつけですよ。
はい。
最近世間を賑わせているこの e スポーツという言葉。よくニュースでも新聞でも、もちろんゲームシーンもそうなんですけど、いろいろ話題にされるような実はなってきたんですね。で、この e スポーツの e っていうのはもちろんテレビゲームをあの連想させるというか、テレビゲームのことを指す言葉として。この対戦型であれば、スポーツと同じように、はい、はい、やっぱり自分のその神経とか、まあ、体力を使うかと思うとして、そういった精神力の部分として、アスリートと同じじゃないかということも含めて、この、いわゆる競技化された、はい、ということを目的として作られてるんだけど、うん、小豚さんってこういった話って詳しいですよ、ちなみに。
全然詳しくないですよ。なんか、大会が行われて日本人が優勝したとか、そういったニュースがツイッターでちょっとこう流れてきて、うん、そうなんだと思ってる程度で、うん、まあ、e スポーツって言って大会があるっていうのは、ごめんなさい。e スポーツって大会があるっていうのは知ってるんですけど、
うん
うん、そこまでなんですね。
今回、まあ、で、実は、ポメさんをお呼びしたのは、この e スポーツとか、それに対する選手の話とか、みたいな話も聞いてみたいなと思って、はい、まずストリートファイターのいわゆる格闘ゲームに上る前に、この e スポーツの今分野はいろいろあって、はい、でもちろん格闘ゲームがまず一つ。格闘ゲームについては、決定的に決まってるのがストリートファイター5なんですよね、まず。
まあそうですね、うん、まあギルティとか他のものも、
うん
うん、まあそのアークシステム主導だとかで結構やったりは、
スマッシュブラザーなんかもそうですよね。
あ、スマブラなんかもありますね。
うん、
スマブラもその競技のあれ種目なんですか？
そうなんですよ。
ありますよ。うん、ありますよ。
ガチのスマブラとかね、お前俺がやってるスマブラじゃねえじゃねえかみたいなやつ。
違うゲームしてる。
そうそうそう。
すごいですよ。
大会の映像とか見たことあるんですけど。うんうん、
はい。
うん、あとですね、分野的には、その格闘ゲームについて、サッカー、いわゆる FIFA ですね。
うん、そうですね。
うん。まあ、日本で言うと、エボリューションサッカー、いわゆる、ウィニングイレブンなんかが実はメジャーではあるんですが、世界的にはもう実はかなりその、はい、EA スポーツの、
はい、
FIFA、なんたらかんたらですね。今だと FIFA18。こちらの方がベースですよね。これも、まさに本物のサッカーさながらに、プレイの対戦が行われる、ということですよ。かなりサッカーを知ってるのとゲームが上手いのと、やっぱり大切になっていますし、
はい、
いわゆるサッカーゲームの完成度としての、その、FIFA の完成度が高いからと思うんですよね。
そう思います。
あとは、モバって言われるやつなんですけど、単純に今はもう、あれですよね、リーグオブレジェンド、1対1の対戦なんですけど、はい、陣地取りゲームって言ったらいいですかね、自分たちのユニットを操って、はい、どちらかというとパソコンがメインで、いわゆるマウスとキーボードを使った形で対戦するやつなんですけど、これなんかも実は、ルールを覚えてみてるとすごく面白いですね。
そうですね。リーグオブジェレン、レジェンドが一番多分 e スポーツとしては、金額だとか、規模にしても大きいですよね、
うん、プレイヤーの数とかね。
そうい
うことですね。
そうなんです
ね。あとは、これ FPS とかって入んないですかね、まだ。
FPS もうやってるのかな僕が見てるのがちょっと格ゲーに偏っちゃってるので。
で、
FPS あんま聞かないですけどね。
ね。うん、で、この e スポーツを、やっぱりひっくり返ってテレビゲーム、ビデオゲームを対戦ツールに使った形の、競技化した形なんですけど、やっぱね、対戦ってやっぱ面白いんですよね。やってみると。で、もちろんその、ワイワイとその、いわゆるリビングでも、今だと、まあ 3DS だったり、何かをこう、はい、媒介にして、対戦するのは、もちろん友達同士も楽しいんですけど、やっぱガチ勢のその、 本当にプロとしてのやってるゲーマーさんたちがやるとしてのその e スポーツとの成り立ち方っていうのがやっぱここ近年なんですよ、はい、で、私の個人的な感想なんですけど、極め、その、ツールとして何がこの題材に持ってくるかなんですけど、まあ、今回ちょっと話のベースとしては、その格闘ゲームが話になってるじゃないですか、ストリートファイターはじめとしてね。
はい。
はい。
やっぱり今、最初何使ってましたキャラクターって話をしたんですけど、これによって優劣が出るじゃないですか、どうしても。
まあ、ありますね。
で、先ほど言ったように、その、モバにしても、その、まあ、FIFA、まあ、いわゆる対戦のサッカーにしても、例えば、キャラクターのパラメータやチームのパラメータとかっていうのもあったりして、実は、公平にならないんではないかと私も思ってるんです。
公平に
ならない。対戦、例えば、俺と小豚健志さんが対戦したとしても、キャラクターの差があったり、まあ、実力のは同じような、だったとしてもですよ。キャラクターの差によっての、その、当時ゲームエストでも、その、いわゆるこのキャラクターはこのキャラクターに勝ちづらいとか、そういう、何時っけ、ダイアグラムみたいなのが作られてましたよね。あんな感じで、実は、そんなにその、いわゆるキャラクター間の均衡が、均等化ができてないのも、このジャンルだなとも思ってるんですよ。極論を言えば、じゃんけんじゃなくていけないはずなんですよ。
そうですね。
うん、
そうですね。それが、その、対人対戦があるゲーム、すべてにおいて、多分そこを目指すべきだと思うん
ですね。ですよね。だから、三すくみってよく言われますよね。このキャラクターはこのキャラクター、この技に対して強いとか弱いとかっていうのが、それぞれに実は、あって。
はい。
で、それが、その駆け引きによって、で行われるからこそ面白い対戦が生まれるんだっていうことには私は繋がってるんですね。
そうですね。
うん。
うん、
で、で、これがやっぱりその、世界中のプレイヤーを巻き込んでいくといろんな方もいらっしゃって、その、プレイスタイルだったり、環境だったり、こともあったりとか、やっぱりその対戦のゲームとしての対戦ですよね。で、はい、世界的にやっぱ有名なのは囲碁とか将棋とかオセロとかチェスとか、
うん、
いいんですけど、これって全世界ルール共通で、で、はい、思考はもちろん人によって違いますし、それこそ今ね、いろんなブームのその将棋っていうのも、その、ね、それこそ加藤一二三さんだから強いとか、ね、藤井くんだから、強いとかってことじゃなくて、全員本来は同じ知識と同じ力量でスタートができるのが、実は将棋だったり囲碁だったりっていうことなんだけど、こういったストリートファイターとか、e スポーツの場合っていうのは、それだけではない部分が大きいんじゃないかなと思うんですよね。キャラクターの優勢とかが出てくるところだと思うんで、ここが実はネックでもあると思うんですよ。で、実際その、我々がそのゲーセンやってた頃から、その、
はい、
なぜそのストリートファイターズ2って、ダッシュだ、ターボだって、いろいろ変わってったかっていうと、その辺のバランスを調整する。今みたいに、パッチデータを当てるわけにいかなかったんですよね、当時ね。
そうですね、そうですね。
なので、幾分かのなんかありましたよね。バージョン、やっぱタイトル画面にバージョン一体何点何本みたいな
のが書かれ
てってのありましたけど、今みたいに手軽にそのできるわけじゃない。まさに筐体の基盤ごと変えないといけないみたいな状態だったんで、この1シリーズによって結構バージョンアップを図られるっていうのも当時の背景だったなと思うんですけど。
そうですね。
そうですよね。
ずっと宿命じゃないですか。
うん。
で、最近の、例えば格闘ゲームに、固めた話すれば、ストリートファイター5。これも、はい、ここ近日中に、なんだっけ、アーケードエディションっていうのが発売されますよね。
そうですね。
そうなんですね。
はい。出ます。
で、新キャラクター、ちなみに桜が出るらしいですけど。
あ、桜が。
そうですね。
こうやって新キャラ、1キャラ追加するたんびにバランス取りしなきゃならないじゃないですか。
そりゃそうですよね。
そうですよね。対策しないといけないですし。うんうんうん、
なので、ここもすごくそのカプコンあたりは気を配って作ってるんだなって思うんですね。うんあとね。
やっぱ大会が行われる、e スポーツの、その何でしょう、競技に、の種目になるってことを前提で作ってるでしょうし、
カプコンは、そうだって言いますよね。もう、やっぱり。
気使ってると思いますよね。
うん。格闘ゲームの、そういう e スポーツの大会、もしくは今後、その、世界大会、より、なんだ、世界陸上とか、例えば、世界柔道とか、世界水泳みたいな、ああいうものの中に、やっぱりそのテレビゲームの分野、e スポーツの分野も乗り出していきたい時の、格闘ゲームのスタンダードはストリートファイターだってないうことを前提にカプコンは開発進めてる
らしいですね。そうだってもう一発こうダサく作っちゃうと e スポーツ自体がこけちゃうかもしれない。
ああ、もうそこの命運すらも、握ってるんじゃないかって気もしますね。今の話じゃないですけど、そのオリンピック、2020年に東京じゃないですか。
はい。
もう、はい、東京までは間に合うかどうか、わからないんですけど。何次のパリ、
はい。
2024年ですか。
うん。
正式競技化まで、もうちょっと視野に入れてらしいですもんね。
そうなんですか。
うん。
うん。動きはあるみたいですよね。
ね。で、どれぐらいで可能なのかわからないですけど、まさに実は、このテレビゲームの発展国でもある日本で、オリンピックはこのタイミングでやるじゃないですか。さすがにもう正式競技は決まったわけなんで、そこには突っ込めませんけど、ぜひともこの、2020年に、何らかのプレ大会をこう行われるぐらいまでこう発展してほしいもんだなと私は思ってるんですよ。どんなことしたらいいのかなと思うんですけどね、実際。
僕は、なんて言うんでしょう。あまり e スポーツに対してすごく詳しくはないんですけど、詳しくない僕の感覚ですよ。で言うと、まだ日本だと、なんだろう、e スポーツとかなんかそんな、なんだろう、一部の人だけでしか盛り上がってない気もするんですよね。
やっぱり、しかし、すごくこう、テレビゲームでしょっていう感じってすごくあるでしょ、やっぱ。
なんか市民権を得てないというか、なんですよね。なんでしたっけ、東京オリンピックの次、の正式競技化を目指してるって聞いて、おそうなんだ。世界ではそんなことになっちゃってるんだって今ちょっとびっくりしてるんですけど、日本はすごくそのテレビゲームに対して先進国なのかなとは思うんですけど、その一方でやっぱりその子供のおもちゃレベルをまだ抜け出しきれてない気もするんですけど、その辺はどうなんですかね。
今日ね、この話に持ってくるのにやっぱり実はいい振りを今いただいたんですけど、この間その新聞、やっぱニュースなんかで、特にゲーム関係のニュースを目にする我々ですけど、その、プロゲーマー制度なたるものを、ちょっと作ってみようじゃないかっていう動きが今あるんですね。
あれ、いませんでしたっけ、日本人でプロゲーマー
はね、
います、
はい。いますよ。いるんですけど、それは、あくまでその、何ですか、スポンサーさん。例えば、ジョイスティックやら、周辺機器作ってる堀とか、今倒産しちゃって亡くなったんですけど、かつてだとその同じようにジョイスティック作ってたマッドキャッツって海外のメーカーとかね。こういうところがこのスポンサーをして、うちのスティックを使ってくれと。いうことで、お抱えのゲーマーとして、だから、つまりうちのスティックを使ってくれ、プラス、うちにその、ここがこうだからこうしてくれっていう改造を、改良をするための、データをキックバックしてくれっていうものも含めた。
テストプレイも兼ねたってことですね。
そう。
はいはい。
それが生まれてるだけを私はすごいと思うんですけど、実はね。その以前に。ただ、それと話が別個で、そのプロゲーマー制度っていうのが立ち上がろうとしてるんですよ。 これポメさん記事とかいろいろ読まれたでしょ。
はい、はい、読みましたね。
単純にこのプロゲーマー制度って、
はい、
そのいわゆるなんですか、例えば英検何級みたいな感じで、いわゆるいくらかその免許というか、うん、あんたプロゲーマーねってことを与えるわけなんですこれ。
っていうことみたいですね。そうですね。ライセンスというかその登録される
プロボクサーみたいな感じで、
あ、そう、そんな感じですね。
ですか。あ、うん、ライセンスが与えられたことですね。うん、
で、ある実はその日本のプロゲーマー、あのよく大会とか出て賞金とかを稼がれる、はい、あの桃地さんっていう、うん、あの選手がいるんですけど、はい、彼がその、はい、これについての若干あの個人的な声明なんかも出して、興味深く読みましたよ、
うん、
私は。で、その、なんですかね、今ね、ちょうど話題の、あの、結構真っ只中にいますけど、相撲っすよ。大相撲。
相撲、
うん。
はい。
これで、その、今回その、貴乃花親方はじめ、あの、モンゴル人力士がどうのこうのっていう問題にかなり発展するじゃないですか。その時にその、いわゆる相撲協会。
はい。
というものがその、介入して、それに対する処分がどうなっていう話を出会ってるんですけど、うんうんうん、
はいはい、
このいわゆるプロゲーマー団体っていうものが、さて、何を、うん、してるのかみたいな話に、やっぱ疑問符が出てくるんですよ。
なるほど。
うん、よくほら、なんていうんですかね、外部団体って、例えばですよ、はい、政治家の天下り機関だとか、みんなよく話あるじゃないですか。その何か金を生み出すために新設された部門のなんかそういう団体ではないのかいと、つまり、今回その大相撲に関しては、やっぱり、もともと、引退された方たちが理事だったり、なんだり、まあ、貴乃花親方だってそうですよね。いうことも、そこにこう名を連ねることによって、それが団体こう構成されてるんですけど、その、果たして今回その相撲にとっていいこととして向かってるのかどうかって疑問じゃないですか。同じで、今回そのプロゲーマー制度を定義することによって、意味あるのかいってこの桃地選手は言ってるんですよ。だからこれってわざわざこんなことするべきだったのかどうかとかね。もっと言うと、質の高いゲーマーを生み出すことをしてもらいたいわけなんだけど。
まあ、その何もこう、今初めて聞いたぐらいの感じで感想を言うと、やっぱり、なんでしょうね。プロゲーマーとその団体がお互いこう、旨味がないと滅びますよね、多分すぐに。
そうですね。
あとは、それを応援するファン、その3つが、すべてこう盛り上がってくんないと多分すぐ滅びちゃうと思うんですよね。そう。なんか勝手に、俺たちがプロゲーマー協会だって立ち上げても、だからみたいな感じになっちゃうと。
ねえ、我々がね、やっぱり、見てきた感じのそのスポーツの歴史として大まかに分類するとですよ。
はい。
例えば、同じようにその、方向性が二分したっていう形では、例えばプロレス団体なんかまさにそうじゃないですか。
そうなんですよ。いろんな団体ありますね。
そうそうそう。あれってやっぱり、
そういうことなんですね。
あんたたちとの理念が違うから、みたいな風に、なってくるのも一つなんじゃないのかなっても思っちゃうしね。
それそれで面白そうですよね。
そう。で、それで、うまい具合に切磋琢磨してくれる。さらにはそこに交流戦なんかが生まれてみたいな部分だとすると、相乗効果が面白くなってくるかもしれないですけど、事実上、例えばそれがうまくいってなかった証拠にプロスポーツとしてはバスケットボールなんかがいい例ですよね。
プロバスケットボールリーグってどうなってるんですか、今。
結局合併するんですよね。
するってか、したんですよ。
あ、もうした、もうした。
うん、その、
ね、
うん、日本 バスケットボールリーグ、いわゆる JBL っていう団体と、あの、B リーグっていう団体があって、ね、お互いが主張違うと。でも、本当は、その、なんか、オリンピックでバスケの、代表チーム作りたかったら、あの、あんたたちダメよって世界団体から言われたんですってね。
ああ、分かれてんじゃねえよと。
そうそうそうそう。
うん、
それじゃ困るから、はい、あの、そう、こうしなさいやっていう指導が来て、やっと、1リーグに、統一化するっていう動きがあって、その時やっぱうまく、その、中を取り持ったというか、その、ほぼ半分命令みたいな感じでやったのが、あの、川淵三郎、かつての J リーグのチェアマンがやったんですけど、ようやくそこでまとまったみたいな話なんですよ。で、同じようにやっぱスポーツとして捉えるならばですよ、このプロゲーマー制度っていうものがどういうふうに役目を果たすかは見物だなとは思いますね。まあ本当に、
そうですね。
悪くならない方がいいね。
いや、そう思います。
いや、その、カプコンとか、その、なんか、ホリ、あの、ジョイスティックのホリとかね。まあ今、やっぱり、はい、その、これを盛り上げようとしてやっていることということが、すごく、あの、私ね、そのゲームをこう、好きでやってる。まあ今回、この3人はドラゴンクエストというね、オンラインゲームでも繋がってる人間なわけなんですけど、はい、やっぱりこの、なんですか、ゲームで盛り上がろうっていう、こういうニュースを聞くために、あ、やっぱ興味持って見るじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
この時にやっぱ日本のっていうのそのゲームとしての文化、さっき言ったようにそのオリンピック の、うん、その参考競技でもいいから、ぜひともやってほしいって思うのは、やっぱゲーマーとして自然だと思うんですよ。なので、その辺がね、ぜひとも、いい方向に向かってほしいなっていう。
なるほど。
うん、ですね。ね、やっぱり見てて、なんだっけ、あ、こんな話もしたかったな。実際その、はい、なんすかね、今その、今度のオリンピックって、その、
はい、
新競技って毎大会いろんなものが出てくるじゃないですか。
はい、
今回東京オリンピックにも、うん、そのまま野球復活とかいう話はまあ、ともかくとしてますよ。今回新競技としてボルダリングが入ったんですよね。クライミング。
ああ、壁登るやつですね。
うん、そう。
あの、はいはい。
うん。まさに実はすごく似通ってると思うんです、私。その、この e スポーツが今回、まあ、次回なのか、正式競技になるかどうかっていうところなんだけど、もしくは、今回、東京オリンピックからスケボーも入るんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。で、うん、それってすごく難しくて、俺たちが知ってるスケボーとはまた違うことをするんでしょ。なんですけど、その時にやっぱりどういう競技になるかっていうのがすごく興味があるんですね。で、かつて、実はその、冬季オリンピックにモーグル。特に冬季オリンピックっていうのはその、競技的に新しい競技を取り込んでいこうというのが夏のオリンピックよりも強いと思う。特にフリースタイル競技。ね、例えば、これはこちらに関しては歴史長いですけど、フィギュアスケートとかって、すごく採点基準が曖昧だとすら思ってるんですね。
なんか芸術ってみたいな、
ね。そう。で、それのもう最たるものが、実はその、モーグルっていう競技に関してなんですけど、はい、ちなみにあれ採点基準ってご存知です、は
い、いやー、なんでしょうね。
技が、で、どう、なんか難易度によって、なんか、っていうことですよね。
コメさん、ちなみに、それって、あれ、こう、コブの斜面バーっと降りてきて、
はい、
で、途中にその、エアーって言って、ジャンプ台があって、降りてくるんですけど、
はい。ですよね。
うん。実は採点基準って、この、コブの、芸術っていうか、滑り降りる格好と、スピード。今のスタイルと、スピードと、そしてエアーの芸術点なんですけど、 うん、今のエアーの芸術点って、この得点のうち何割占めるか知ってます？
何割ぐらいでしょうね。全然わかんないな。
半分ぐらいですか？
と思うでしょ？
そんな風に見えます
ね。派手じゃないですか。
はい。はい、
当然そこに目が行くと思うでしょ？
はい。
2割なんですよ。ほとんどがスピードと、スピードに対するその、コブを降りてくるときの綺麗さを、実は、あの、得点化されるらしいですけど、エアーの実は、まあ、採点基準で2割っていうんですね。で、実際、やっぱり難易度が高い方が、それ、あの、いいとは思うんです。
うん。
で、実はその、モーグルが初めてその、大会の競技としてなったときに、当時、最高峰だったというプレイヤーの、そのモーグルプレイヤーの、スキーヤーの方が、はい、あの、ボイコットっていうか、出場をやめたんじゃなかったかな、はい、確か。
あ、そうなんですね。
というのは、あの、我々がやってるモーグルという、この競技というか、モーグルという、そのスタイルのスキーの滑り方っていうのは、こんな風に採点化するべき分ではないって、はっきりと言
っちゃった。ああ、なるほど。
だから、俺はオリンピックには出ない。もしくは、なんか、あの、正式な、その、なんか、ワールドカップかなんか大会に出たんですけど、あの、何ですっけ、荒川静香さんが、いわゆる、有名な、イナバウアーって言ってるんですか。
はいはいはい。
イナバウアーって、あれ、採点に入らない技だったっていうのはよく有名な話なんですけど、あの、芸術点としてはね。
はい。
だから、あれをやってもやらなくても別に、得点には影響ないんだって言うんですけど、まあ、彼女は差し込んだんですよね。で実際、そのモーグルのプレイヤーさんは、あの、採点に、その、競技登録されてない技をしちゃいけないみたいな当時のルールだったらしいんですよ。それを、はるかに難しいその技をやったけど、当然採点じゃないじゃないですか。
はいはい、はい。
なので、得点が伸びなかったんです。でも、わざとやったんです。
ああ。
まあ、要は、それに、その、いわゆる、ちょっと、ルールに反抗するためなのかな。
うん。
でも、意思表示ですね。
そうそうそう、意思表示のために。
うん。
で、結果、やっぱり、大会、その後ですね、はい、あの、そういう競技モーグルからの、こう、手を引いたらしいですね。いうことにもなったらしいんですよ。
なるほど。
うん。そのプロゲーマー制度というものがこういう風に働かないでほしいなと思うんですよ。そのがんじがらめに縛り付けてしまったがゆえに、そのプレイヤーが伸びる何かをこう殺してしまったみたいな風にならないでほしいなと
思います。なんか例えばなんだろう、スーパーコンボで決めると芸術点プラス何点みたいな、
まあ、そこもいや格闘ゲームになれば強い方が強いんでしょうしね。面白いのはさ、あの、多分、ポメさんご存知かな。あの、ポメさん今までの話しますけど、当然、ジョイスティックでやると思うんでしょ？
はい。
ね、あの、スポンサー受けてるんですけど、
はいはい、
あの、ポメさん、世界ゲーマーの中に、あの、パッドプレイヤーいるんですよね。
いっぱいいますね。
あれ、びっくりしました、俺。え、
マジっすか。
うんうん、そうなんですよ。
十字キープラス L ボタンでなんか技出したりしちゃったんですか？
そうです、そうです。しかもですね、あの、6ボタンじゃなくて、PS1 のコントローラーを、あの、Xbox で使えるようにしてやるとか。プレステ1のコントローラーですよ。
これじゃないと手に馴染まないんだみたいな、そんな感じですよね。
なんですよね。
でも、うん、過去に世界大会で優勝してますからね、そのプレイヤー。
天才ですね。すごい
な。俺なんかね、あの、ジョイスティック揃えないとやりたくないし、いまだに。あの、指痛えよって言いながら、やりたくないんですよ、俺、本当に。それまで、やっぱり自由なんで、ね、あの、ちょっと脱線はしましたけど、いや、やっぱり、世界で通用するこの文化になるには、こういうところまで持ってってほしいなと思いますよね、実際。あとね、まあ、格ゲーにも話しましたけど、せっかくこの e スポットの話してるんで、前にドアラジでも喋ったことあるんですけど、任天堂界で2つのゲーム取り上げたんですけど、
はい、
格闘ゲームとしてはアームズ。これがね、 先ほど言った、うん、実はそのキャラクター間の均等とか、うんうんうん、うまく取られてるんじゃないかなと思ってるんですよね。
僕もアームズ持ってるんですけど、
うん、
そこまでこうコテコテにプレイはしてないんですけど、あれバランスはいいですよね、うん、すごく。
そのキャラクターが弱かったらパン、あのアームパンチの方で調整をするとかっていうことも可能ですし、
うん、そうですね。
まあ、ね、コンピューターに難易度についてはちょっと一悶着もあるんですけど、
任天堂のゲームにしては鬼のような難易度ですよね。
そうでしょ。ですけど、うん、対戦に関してはね、やっぱり面白いんですよ。ちょっと余談ですけど、うん、うちの息子がね、あの中学校入ってもうあの冬になりましたからかなり経ってますけど、
はい、
剣道部に所属してるんですよ。
はい。
うんうん。
で、当然同じように対戦か、対格闘家かとかでもね、対戦じゃないですか。対人対戦で。で、同じようにフィールドをこう、あの会場のその枠で区切られたあのスペースを、はい、自分なりに動いて、相手の隙を見て打ち込んでいくっていうスタイルは、うん、アームズと変わらないんですよ。はい、
ああ。
面白いね。うちの息子がね、友達同士でやってるアームズの対戦とか見たことあるんですけど、で、その、友達っていうのがその剣道部の同級生なんですね。
はい。
見ててヒリヒリしますもん。
ああ。なるほどね。
俺、スト4を同じようにうちの息子ってやりますけど、
はい。
竜とか剣使うと、俺、もう実は叶わないぐらい強いですよ。連続技入れてきますし。
なんかこう、通じるものがあるんですかね。うんうん、
だから、メンタルトレーニングとしても、非常に有能だと、ちょっと俺は過大評価してますけど、ね、うん。に関してはね、そういう側面も多分、多かれ少なかれあるんですね。ちょっと話しておりましたけど、アームズなんかもちょっと、これから任天堂には力入れて、もし e スポーツのね、一分野に持っていけるなら面白いかなと思いますし、まあ、格ゲーじゃないですけど、同じその任天堂界の話した時にやった、さっきの FPS の話したじゃないですか。スプラトゥーンもね、面白いと思います、これ。対戦としては。本当に上手いプレイヤーの対戦見てるとすごく面白いですよ。
スプラトゥーンの最初の、発売前の、なんでしょう、プロモーションビデオかなんかで、うん、なんか e スポーツを意識したような、なんか、
PV の作り方ですよ。
そうです。それがすごく覚えてるんですけど、やっぱそこ意識して作ってんだなっていうのは思いましたね。そういえば、スプラトゥーンでは。
で、この二つなんかも、まあ、なんでこれを出したかというと、このゲーム二つ分かりやすいんです。
そうなんですよね。わかりやすい。そうそうそう。それがすごく重要だと思います。
うん、スプラトゥーンは塗りが多ければ勝ちなわけですし、倒した数ではなくてね。まあ、それに関しては、その倒したとか、避けるとかってことに対してのそのうまさも出ますけど、さっきのアームズにしても、殴って倒せば勝ちなわけですよ。当てれば勝ちなんですよ。っていうことがわかるんですけど、実にそのストリートファイターって、このキャラクターのこれを見ときない、はい、見ときなさいよみたいなところ、意外とこう分かりづらかったりするんですね。我々やってきたプレイヤーは見てておーって思うんですけど、分かりづらいのも本音なところなんですよ。だから例えば、今後そのオリンピックの競技とかになった時に、さっきのそのモーグルとかフィギュアスケートなんかも見てて面白いと思うのは、この解説と実況がうまいかどうかにはかかってくる。
それはありますよね。サッカーでもそうですよね。
そうでしょ？サッカーもそうでしょ？はい、
うん、
うん。その、うん。松木さんがうまい解説とは俺思ってないです。
はい、
なんですけど、松木さんが何が面白いって、例えば日本代表の試合だったら、こちら側目線で、こちら側に立って、圧倒的に日本寄りで解説するじゃないですか。
そうですね。
あそこら辺のそのうまいかどうかはともなんですけど、
うん、
それが実は、大事なのかななんて思うんですね。
暑さと、あと盛り上げてくれますよね。
そうそうそう。
それがすごく好きですね、僕も。なんか多分サッカーの、すごく、なんだろう、マニアとか、詳しい方でしたら、 なんかごちゃごちゃ言ってんじゃねえよって。
そうそうそうそう。
いう人も絶対いると思うん
ですよ。かといってね、やっぱプレイだけを解説するような人は実は聞いてて面白くないんですよね。
うん。
あ、この人的確だなと思うんですけど、聞いてて面白い実況とか解説じゃないと、あのスポーツって面白くないんですよ。
多分、玄人受けなんでしょうね、そういう人た
ち。うん。
あの、僕の知り合いで、サッカーの大好きな人がいるんですけど、
うん、
解説を聞いてるとイライラするから、音を消しているっていう。
ああ。
そういう人がいますね。
うん。うん
うん。
あの、やっぱりこのゲームを取り上げるにしても、
はい、
やっぱり実は発展の中がそこにかかってくるから。ね、これはだから、
例えばその、
さっきのリーグを、
おばあちゃんでも分かるような。
うん、そう、オリンピックなんかもう万人が見るわけですから、その時に何このスポーツ面白そうって。だって、例えばカーリングなんてどちらかというと、まあ、変な話こちら寄りでしょ。
そうですね。
うん。技術はもちろんあるんですけど、カーリングなんてまさに、あの、こちらのゲーム寄りなスポーツだと思うんですよ。
うん、まあまあそうですね。
うん。そうですよね。
あの時に、
ね、
やっぱり、これがこういうルールでこうだよっていうのを教えてくれるとかね。
うん。
ああいうのが大切なので、うん、ここに。
なんか、五十嵐のオリンピックで盛り上がりましたよね、カーリング。
ですよね。
青森のチームでしたっけ。それまで、あの、カーリングのルール知らなかったですもんね。やっぱりそれは解説者だったり、うん、テレビでなんかご紹介、ルール、説明とかあったりとかっていう、うん、その盛り上げ方次第ですよね、やっぱり。
そうなんですよ。
という
ような、その話なので、
うん、
あの、で、ちょっと最後に、今日の、あの、最後にこれを紹介したいんですけど、コメさんのその大会。
はい。
いろいろやるじゃないですか。
はいありますね。はい。
今月末に、ちょっと大きな大会があるんですよね。
あります。
うん。これちょっと、はい、リンク貼っとこうか。これはストリートファイターに限らないですよね。
限らないですね。
格闘ゲームの大会。
格闘ゲームの、そうですね。はい。
はい。エボ、ジャパン。エボっていう世界大会があるんですけど、これの、
はい、
日本の国内大会。最高峰だと。
なんか国内予選みたいな感じですか？
いや、日本で開催するエボということです
ね。うん、ああ、そうなんですね。
エボリューションっていう、あの、アメリカでずっとやってきた大会が、格ゲーの大会があるんですけど、
はい。
あの、それ今、もう、参加者が、あの、ストリート5だけでも、なんか2000人、3000人とか、そんなになるような大会が、夏に毎年行われてるんですけど、それの日本版として、やるっていう
こと。これは、まあ、特に格ゲーに酔った大会ですね。
そうですね。
うん。
そんなのがあるんですね。
これは、競技は、ストリートファイターもそうなんですけど。
そうですね。他に、鉄拳セブン、
うん。
ギルティーギア、
うん。
キングオブファイターズ。
うん。キングオブファイターズ。うん。
もう入ってますね。あとはブレイブルーとギルティはまあ、メーカー一緒ですけど、あとはスマブラとアームズ。
アームズも入るんですね、これね。
ですね。あとはあの、サイドトーナメントって言って、あの、本競技じゃないんですけど、
ええ。
そのサイドでやってるよっていうので、あの、ヴァンパイアハンターとか、あの、スト3とか、あの、昔のゲームとかもやったりしてます。
旧作も競技の中に入るんですね。
あ、やってますね。
なるほどね。で、これも、あの、やっぱり、なんですか、さすが地上波中継なんかはしないんでしょうけど、見ることはできるんですもんね、これって。
多分、今、なんかオープンレックで放送するっていうことをアナウンスされたんですけど。
う
ん、
ほう。
どうなんですかね。ちょっと、そこだけになるのか、いつも格ゲーの大会大抵ツイッチで。
ああ、ゲーム中継専門のチャンネルですね、ツイッチ、ね。
そうですね、実況の専門チャンネルがあるんですけど、
うんうん、
それもあるのか、それは海外向けだけなのかちょっとよくわかんないですけど、
うん、まずあのこちらのエボジャパンのあのホームページのあのリンクアドレスちょっと貼っておきますので、あの1月の26日金曜日から28日の3日間、
あ、もう直近ですね。
はい、
そうです。
大型の大会です。ちょっと興味あればですね、見ていただくと、
あ、
まあ、この7つのゲームですか、
はい、
こう1個でもやったことあるゲームがあればですね、ちょっと見てみると面白いかもしれないですね。
そうですね。それにですね、もし知らないゲームであったとしても、
うんうんうん、
ちょっとでもゲーム性が分かってれば、
うん、
すごい面白かったりします。
うーん、
その解説や、まあ、当然さっき健太郎さんがおっしゃったようなところも当然重要な要素にはなってくると思うんですけど、
うん、
なんていうかそこにこうやっぱり人間性が出るのでそのプレイヤー自身のそれを見てるだけでも面白いと思います。
うん、
いろんなものがかかってるやっぱり大会なので、
うん、
一度こう毛嫌いせずに見てみてほしいですね。
まあ、野球サッカーを見る感覚でね、
あ、そうですよね、
うん、はい、見てもらうと面白いのかなと思いますね。うん、はい、
全く見たことないんでちょっといいですね、ちょっと見てみたいですね。それは
そう言ってもらうと、うん、今日なんかこう小豚さんを呼んだはずですね、はい、
そうですね。
いや、本当見てみたいですね。うん。
これ面白いですね。賞金総額500万円。タイトルごとに100万円。スマッシュブラザーズ、Wii U 部門と、アームズ部門を除く。これで上げられないですね。
あ、任天堂のゲームは結構そうですよね。
あ、任天堂のゲームって、賞金出ないんですか？
出せないんでしょ、きっと。規約上。うん。
あ、そうなんですね。うん、
とはいえ、これがやっぱり、特にスマブラはもう世界でね、売れてるゲームの一つですから、
はい、
なんかもうこれも、大会としては外せないですよね、きっとね。
うん。
ああ、そっかそっかそっかそっか。大会を盛り上げる要素としては絶対外せないけど、
そうそうそうそう。
まあ、そこの大人の事情があり、
うん。
賞金は出せないと。
うん、ということですね。
ああ、なるほど。
はい。うん。で、他にもそのね、先ほどカプコンが、主催で、カプコンってワールドツアーやってるんで、こうやってね、世界中で各国でのさ大会みたいなのをやって。
そうなんですね。
そうです。やってます。
なんだっけ、ね、その、開発の小野さんって今、USA にいるっつうかな。カプコン USA にいるらしいんですけど、
はい。
会社の命で行けと言われてるらしいですね。っていうことをこの間のなんかファミ通かなんかのインタビューで読んで、新バージョンアップとアーケードエディションのリリースが目前なのでっていうことのインタビューだったんですけど、会社が行けというので行きますっていうことを言ってました。
ネガティブですね。
ていうか、やっぱり世界大会を見てこいっていう会社の風潮があるっていうね、このストリートファイター開発部門には。むしろ、まあ、高評価してるんですよ、俺は。
まあ、それに、もう、なんていうか、小野さんの、たどたどしい英語でのスピーチと、
うん、
なんていうか、ちょっとアメリカンジョーク入ったような話は、ちょっと、そういう大きい大会の風物詩みたいにもなってるんで。
似てもいないコスプレとかでしょ、あと。
そういうことするときもありますけど。
そういう感じなんですね。
うん。
うん。
でもやっぱ、
結構、
うん、カプコンでも、その、スティックメーカー、堀江をはじめとしたね、はい、そこに、その、こういうものを盛り上げようという気が、やっぱ出てるっていう、その、風潮がいいっすわ、俺は。とてもいいなと思いますね。
うん、
うん。なので、ぜひ、この、いわゆる、e スポーツの大会、
はい、
見ていただけると面白いかなと思いますので。
はい。
ぜひ見てみてください。
はい。
はい。
そうですね。ぜひぜひ。
はい。じゃあ、とりあえず今日ね、本編この辺にいたします。
あ、
はい、お二人ともありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。はい。いや、喋ったぜ、今日は。
はい、
長くなりましたね。
本当ですよ。あの予定を完全にオーバーですわ。ねエンディングはね、さらっと終わりませんよって。はい。いや、あの、でもね、とにかく、あの、この e スポーツを含めた、その、まあ、格闘ゲームというものは、やっぱり、あの、これからも見てきて、あ、ちなみに、ここで唯一ドラクエの話してみようかな。
はい。
あの、はい、唯一の PVP、プレイヤー vs プレイヤーの、あの、コンテンツとして、ドラゴンクエスト10の中に、コロシアムってあるじゃないですか。
そうですね。
これもね、はい、同じ目線で見たいなと思うんです、実は。私は。
実は僕もそれ、隙があればその話題出したいなって思ったんですけど、うん、隙がなかったん
で。いいふりでしたかね。実はね、バージョン4で一つ期待してるコンテンツなんですよ。このコロシアムに参加は俺したくないんです、正直。
ああ、そうなんですね。
うん。
観戦モードが欲しいんです、私。
それは前から要望がありますよね。
かなり難しい、うん、なんか実装が難しいとは言われてるんですけど、それが Wii など、あの、介護官によるものだったとしたら、ちょっとバージョン 4.x でちょっと期待したいなと思ってますね。本当によくガチ勢って言われるの、コロシアムガチ勢とか言うじゃないですか。本当にその人ら上手いんだろうなと思うんですよ、やっぱ。
そうですね。なんかあの、スプラトゥーンには今、観戦モードが
ある。あれも見たことあるんですけど。
楽しいですよね、見てると。
うん、俺こんなプレイできねえよなんですよ、やっぱ。
そうなんだ。お前、後ろにも目ついてるだろ
うって、ね。そうそう。そういうのが見れるのがこういう観戦なので、最後のその、まさに今、ポメさんに紹介してもらったエボジャパンをはじめとしたこの大会っていうのが、その、見るということを、ちょっと、そのドラクエでもしたいなって思うんですね。なので、ちょっと、ドワラジ的に最後落ち着けてエンディングを迎えると強引ですけど、思いますので、
はい。
はい。はい、青といえばスライム、ドバラジ募集コーナーとしてやっておりますけども、1月2月のーテーマこちらになっています。あなたのドラゴンクエストキャラネームの由来はでございますよ。
はい。
いやー聞いてみたかったですよ。あのポメさんはね軽く聞いたことあるんで、はい、僕は後から紹介してもらって。
ああ、はい、
はい。小豚健司さん。この特徴のあるネームの由来をちょっと教えてもらえます。
内緒ですよ。
いや、言う、
オンエアされてる。リスナーだけの内緒なんですけど、
うん、
僕、本名が、小林武史って言うんですね、
うん。
ミスチルの元プロデューサーと同じ名前なんですけど、それを小林武史をもじって小豚健史になるんですけど、小林武史って書いて、もじると小豚健史になるんですけど、それで決めた、というのが、信じるか信じないかはあなた次第です。
え？
謎の多く残る
、はい。っていうふうにしてます。
ちなみに、ちなみに、
はい、
あの、他のゲームのプレイも同じ名前なんですか？
まあ、小豚だったり。
うん。6文字入んないものもありますからね。
僕、ずっと、ドラクエは、ヤマトって名前でやってたんですよ。
うん。
それは、幼い頃、流行ってたビックリマンシールのヤマト王子っていうキャラクターのシールだったんですけど。
宇宙戦艦じゃねえんだ。宇宙戦艦じゃねえんだ。
宇宙戦艦は、まあ僕よりも全然
世代がね、
はい。世代が違いますからね。まあまあ、そこから取ってヤマトにしてたんですけど、
うん、
僕、ドラクエ10を始め、まあその前からずっと小豚剣士っていうハンドルネームはどっかで使ってたんです。
ほうほうほう。
いろんな、よいしょよいしょで使ってたんですね。
で、
ドラクエはまあ、ヤマトだからヤマトで始めようって言って、オンラインモードに突入するときに、ヤマトはすでに何人いますけど、みたいな、なんかこう出てきて、もうなんか、100人近くいたんですね、もう。
あ、
これはダメだなと。で、小豚剣士って言ったら、まあ、案の定0人だったんで、じゃあもうこれだ。 いうところなんですけど、まあまあ、インターネットを始めた時ぐらいからもずっと小豚剣士は使ってたんです。
へぇ
ー。ね、はい。
なんか、うちらしい、はい、うちのこのコーナーらしい人をちょっと呼び寄せだったと思って、いや、俺の眼力がすごいなと自分でも思います、ね、思います。
え、ケンタロスさんは何ですか？
私は、初回、に喋ったので言ってください。まあ、仮面ライダーが。
あ、じゃあ聞いて、あ、
はいはい、
はい。聞いたな。聞いたな。ちょっと忘れてます、
はい。
はい。
もう一人、じゃあ、ポメスケドンさん。
はい。
はい。
僕のこの名前はですね、
うん、
実は格ゲーにも実は関係してるんですけど、
お
実は、
うん、
やって言っても、そもそも僕はドラクエ10を始めたきっかけにも実は関係しててですね、
うん、
ですね、スト4を、
うん、
結構一生懸命やってた時があって、うん、で、うん、動画とか、そのプレイヤーの放送とかもよく見てたんですね。
うん
で、その中でプレイヤーとは言えないんですけど、総師範ケイスケという人が、いてですね。
うん、はい。
まぁ、あ、ちょっと、格ゲー界ではネタにされてるような人なんですけど、
うん、
まぁ、あ、元ゲーセンの店長だったりするんですけど、
うん、
で、その人がドラクエ10を、ニコニコで放送しててです
ね。はいはい。
で、その時だけめちゃめちゃ楽しそうにプレイしてるんですね、その人が。
うん。
それだけなんですか？
なんか格ゲーの時は結構イライラしてることが
多い。あ、そうなんです
ね。イライラしたんですけど、なんか文句言ってるな、みたいなのとかが多かったんですけど、ドラクエ10はすごい楽しそうにプレイしてて、
なるほど。
あ、ドラクエってこんななんやって言って、それを見て始めたんですが、
ほうほう。
ドラクエ10に関しては。で、その、総師範ケイスケが、うん、飼ってる猫が、
うん、
猫助っていう名前だったんですよ。
うん。
猫助かと。で、うん、僕、犬好きなんで。
うん。
はい。
で、ポメラニアン可愛いなって思ってる人間なんで。
う
ん、じゃあ、ひっつけて、ポメスケっていう名前をつけてやろうと。
なるほど。
思ってですね。うん、で、一回入力したんですよ。
うん。
一回入力したら、小豚さんの、さっきおっしゃったやつみたいに、はいはい、何人いますって。やっぱいたんですよ。ポメスケが何人かいたんです、すでに、
うん。
いたんですよ。これじゃあ、ポメスケいっぱいいるし、いらんなと思って、名前なんかつけようと思って、後にドンつけたんですね。
あ、ドンは別に、深い意味はないんです。
ナイス。全然ナイス。ポメスケ、じゃあドンつけたら、おもろいかなと思って、つけたら、やっぱゼロだったんで。
あ
で、ポメスケ。で、それでポメスケドンです。
じゃあ、なんかあれですね。なんかちょっと違和感感じるんですけど。
はい。
この間ほら、夫婦あるある会をやった時に。
ああ、はい、はい。
初めて奥様、ポメマンさんにも出てもらいました。一緒に出てもらいましたけど。
はい、はい。
あの時、ね、ポメさんと、区別するためにポメさんとドンさんって言ったんですけど、はい、なんかドンさんにすごく気持ち悪さを感じてきました。
はいそうですか？
おまけでつけたらどんじゃねえかって、みたいな。
まあまあ、なんですけど。確かに、おみさんとややこしい。
なるほど。ね、
今日みたいに、一人しか出てこないときは、ポメさんでまた通すからいいんですけど。なんか、ドンさんに気持ち悪さを感じてきました
よ、ね。いや、でもドンさんでいいですよ。
いいですか？
ドンでいい。
うん、だって、ややこしい。チームの場合、区別しなきゃならないんで、それはもう勘弁させてもらうしかないんですけど。そうか、そういう理由なんですね。
あ、そういうことです。
はい。いや、これは、やっぱ、聞いてみると面白いもんですね。うん。
そうですね。
うん。もっと、いろんな人に聞いてみたいなと思いますし、はい、というわけで、青空の方を募集しております。私宛てのダイレクトメッセージが、この番組の後に言います、メールアドレスまで直接、ネタバレ防止で、お送りいただければと思いますので、はい。で、3月の、青空のコーナーでまとめてご紹介します。あの人のあれを聞いてみたいというリクエストに答えられるかどうかは、その人が応募してくれるかによりますので、ぜひとも、うん、チームメンさん、リスナーさん問わず、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿もお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオンフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ポメスケドンと
小畑健志でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。